はい。それでは、皆さん、ことわざで、こういうことわざ、ご存知でしょうか。神様には見通しですね。あと、お天道様にはお見通しとか。これは昔からことわざがあるんですけども、閻魔帖というのがありまして、そこには、その人の地上での、ごまかしがすべて記されていまして、人は死んだら閻魔大王の前でその閻魔帖に従って罰を受けるそうです。大阪にあります私の実家のお墓は、電車とバスを乗り継いで大阪から一山越えたら奈良県に入ります。その奈良の山里にある霊山寺っていう中に私の実家のお墓があるんですね。で、そのお墓の入り口に地獄堂という真っ白な八角形の建物が建っておりまして、子供の頃よくそこに親に言われて、「はい、貞夫君入りなさい」とか言われてですね、入るんですね。怖いんですよ、そこ。中が暗くてね。で、みんな入るぞと言って子供たち入れて、で、そこには閻魔さんの絵があったんですね。で、なんかいろんな絵があったんです。で、それを思い出しましてですね、そのお寺もホームページっていうのが今ありましてですね、で、インターネットでちょっと調べてみました。そしたら、その今もその八角形の地獄堂というのがありまして、で、それをこういうふうに書いてます。この建物を建てた目的は次のことです。殺人が平気で行われるこの頃の世の中、親の恩義を感じない今の世の流れ、神も仏も信じられない、物資と利害の計算以外に何者も考えない今の世の中に対して、また、因果の恐ろしさを悟らしめるために、思想的に宗教的に人の心を支配した地獄の姿を立体的に消防燃状況通りに表すことによって、荒れすさんだ人の心に刺激を与えたい。そんなことが目的に書いてあったんですね。ちょっと脅しまして、悪いことしたらこうなりますよと、そういうことなんですけども、この私たちが今読んでますこの洪水物語、これも考えようによるとそうとらわれることもできますね。悪いことしたからこんな目に遭ったっていうんでしょうかね。しかしですね、皆さん、私たちの聖書の創世記のこの洪水物語の目的は全く違います。それをちょっと見てまいりましょう。6章を読んでいただきましたけども、5節と12節に、神様が地上をご覧になられる時のことが書いてあります。で、神様が地上をご覧になられるというのはどういう時でしょうか。先ほどの閻魔帖の話でしたら、地上の一人一人の悪を閻魔帖に漏れなく記すために、調査をするためにですね、神様が地上をご覧になるというふうに言えるでしょう。しかし、聖書は13節、すべて憎なるものを終わらせるとき、神がその決断をするとき、終末が来るとき、そういうときが神様が地上をご覧になられるときなんですね。それも前回、6章の最初の方で学びましたように、神様はその決断とともに 心を痛めたということが書いてましたですね。本当に心を痛めて、で後悔してその決断をしたことを、この間特に6章の6節に書いてます。ですからこの洪水物語はこの世界のすべての命に終止符を打たれる、すなわち終わりをきたらす創造者である、また言い換えると審判者である神様のことと、その神様の私たちに対する愛、あるいはその神様の心模様を全ての人に伝えようとするのがこの洪水物語の目的なんです。そしてその神様の被造物として生きるようにと、そのことを伝えたいのがこの洪水物語の目的であります。さて、自分の終わりのことなど考えないで生活していたノアは、突然この終わりのことを告げられ驚いたと思います。まあ、ノアには息子が最近結婚したんでしょうかね。息子の嫁もいました。まだ子供は生まれてなかったようですので、まあこれから、孫が生まれて、ノア夫婦もこれからいろんなことをね、まだまだこれから生きていくというふうに考えてたと思うんですけども、自分の終わりのことなどあんまり考えてなかったと思うんですね。それできっと驚いたと思います。そしてもう一つ驚いたことがあるんですね。それが今日読んでいただきました13節で、神様が箱舟を作りなさいとこう命じられたことです。まあ終わりが来たけども、箱舟を作りなさいということは、まあ救われる道が開かれるというんでしょうかね。そういう言葉を神様から聞きまして、それも大きな驚きだったと思います。そして、このノアは箱舟を作ることによって3つのことに気づかされていきます。でここのところは私たちと重なるところがあるんですね。で私たちの教会もよく箱舟に例えられることがあるんですね。で私たちは現在の箱舟と言われる教会に私たちも招かれています。そして私たちもその教会に来て3つのことに気づかされたじゃないでしょうか。まあそういう重なる部分がありますので、皆さんもそのことを頭に置いてちょっと見ていきましょう。13節で、すべて肉なるものを終わらせる時の到来を聞いた時、ノアは自分も救いが必要な人間であることに気づかされました。私は子供の頃から良い子と言われていました。そして、自分自身も真面目な人間だとこう思っておったんですね。でまあ少々ごまかしは しておりました。ですから絵馬帳に書いてるでしょう。でも悪い人間じゃないとこう思ってたんですよ。で、ですからまあそのような終わりの時のことなども考えで生活をしていませんでした。ところが教会に来てですね、教会に導かれて教会に招かれて気づいたのが、この自分が神の怒りを受け裁かれ滅ぼされる者のその中の一人なんだと、救いが必要な人間なんだと、この教会に来て初めて 気づかされたんですね。で、これは大変皆さん重要なんです。この飯塚教会に来て、まずこれを知っていただかないと、救いに預かれないんですね。自分が救いが必要な人間だということに気づくというのがまず第一。ノアもそれに今回気づきました。次に、ノアは、あなたはゴフェルの木の箱舟を作りなさいという思いがけない声をかけられた時に、神はこんな私を救ってくださるんですかと驚いたことでしょう。で、皆さんも教会に来て、キリストから驚きの言葉を聞いたと思うんですね。それはこういう言葉です。私が来たのは自分は正しいと思っている人のためではなくて、自分は神の怒りを受け裁かれる罪人であると思っている人のために、その人を救うために来たという、そういうことをイエスさんはおっしゃってますね。それと、さあ私のもとに来て休みなさい、私を信じて平安でいなさいという、こういう言葉もありますね。このイエス様の言葉に出会いまして、第2番に気づかされるのは、もう恵みによって救われることです。恵みによって。ノアも箱舟を作りなさい、こう神様がおっしゃってくださったのは、何かノアに功績があったものでもないんですね。本当に神様の憐れみと恵みによって、そういう立場に立たされたわけです。さて、神様は14節の間引きに続いて、その後21節まで長々と箱舟の作り方を説明してくださってます。で、私も建築の仕事をしていた経験があるんですけども、ここの14節以下の内容で箱舟作れと言われても到底できないですね。素人のノアにこういう箱舟を作る仕事は無理な話ですし、こんだけの、普通は設計図が必要でしょ。これだけ聞いただけで、どうやって作っていいかわからないですよね。それだけじゃなかったでしょ。箱舟作るだけじゃないんですね。あらゆる生き物のつがいを集めなければならない。それから、そのみんなの分の食料も準備しなければならないということです。まあ、もう不可能に近い内容だったんですね。実際、皆さん考えてみてください。ノア夫婦と息子3人の夫婦で、8人です。8人で、300アンマというのはですね、だいたい100メートル超えますよ。8人で100メートルを超える3階建ての船を作れるでしょうか。ちょっと不可能に近いですね。なのに、22節、ノアはすべて神が命じた通りにした。7章5節、ノアはすべて主が命じた通りにしたとあるんです。不思議ですね。どうなってるんでしょうか。ヘブライ書の11章の7節というのをちょっと参考に選ばせていただきました。そこにノアのことが書いてあったからです。で、ヘブライ書の11章の7節にこういう言葉があります。信仰によってで、ノアは まだ見ていない事柄について神のお告げを受けた時、恐れかしこみながら自分の家族を救うために箱舟を作り、その信仰によって世界を罪に定め、信仰に基づく義を受け継ぐものとなりました、とこういろいろ書いています。でポイントは、信仰によってノアが箱舟を作ったということです。でこの信仰はノアの信仰でしょうか。ノアが神からいただいた信仰だと思います。信仰によってとは、神によって、神に導かれて、神に助けられて、もちろん神に頼って、すなわち神様と一緒になって箱舟を作ったと言い換えられると思います。アダム以来、神様から遠ざかってきた人間でしたが、ここにノアという神にとって、神に導かれ、神に助けられる、神と共に歩む新しい人間が生まれたことになっているんです。そこがポイントなんですね。ですから創世記は一章二章で世界を創造しました、人間を作りました。でも六章九章でその世界をもう一度再創造されたと言われることがあるんです。ノアが第三番目に気づいたことは、この神様によって再創造される、作り変えられるということなんですね。詳しい設計図とかはあまり必要なかったんですね。それよりもこちらのことを伝えたいのが聖書なんです。さて、新約聖書の弟子たちもキリストから信仰者としての新しい生き方についていろいろ聞いたときに、彼らも思いました。いや、イエス様、ちょっと無理な話です。自分たちにとってはなかなかできないことです。しかし、その時にイエス・キリストが言われたんです。それは人間にできることではないが、神は何でもできる。マタイ19章の26節です。そういう言葉をおっしゃったんですね。で、この言葉の通りに、実はその後弟子たちはどうしましたか？キリストを見捨てましたね。ですから、もう信仰者として歩む道から全く外れてしまったんですね。もう人間にはできないことだったんですね。しかし、キリストが彼らに使わされた聖霊なる神によって、またその神に導かれて助けられて、彼らは変わりましたね。神と共に信仰共同体である教会、箱舟と言われるような教会を立ち上げたんです。彼らも新しく作り変えられました。で、教会はそういうことが起こるところなんですね。ですから、皆さん、新約聖書の第2コリント5章17節にこうあるでしょ。キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです、こうありますね。さて、箱舟が完成しました。すべて肉なるもののオスとメスがノアのもとに集まりました。乗船する全員の食料の確保、何日分が必要なのか、詳しいことは聖書に書いてません。何もかも詳しいことは聖書は伝えてません。聖書が伝えたいのは、神様がノア人命じた、そしたら命じられた通りになったということなんです。皆さん、思い出しませんか？ 神が命じられた。そしたらその通りになった。このリズムは一生の創造のリズムとよく似てるんですね。ですからこの世界は創造者であられる神によってある人は二度創造された、こういうふうに言われる人もいるんです。それほどに神様はこの世界を愛されているんですね。ですから後に新約聖書のヨハネ3章16節、神はその独り子をお与えになったほどによう愛されたと記すわけです。さて最後になりました。16節で主はノアの後ろで戸を閉ざされたとこうありますね。この言葉も非常に重要な言葉だと思います。何もかも準備ができて最後に神様が戸を閉めてくださった。ここにですね、神様の、ノアたちに寄り添ってくださっている神様の姿がちらっとこう見えますね。こう優しく閉めてくださったのような感じもしますけども、しっかり閉めないと水が入ってきてはいけませんですから。でも後ろで戸を閉ざされたっていうのは非常に何か深い意味が込められた言葉のように聞こえるところです。今日は長い聖書の長いところでしたけども、いろいろとその他にも本当はいろんなことがここには話すことがいっぱいあるんですけども、でもポイントとしてはそのことを今日覚えていただいて、終止符を打たれる神様のことと、そして3つ気づきましたね。ノアも気づきましたし、私たちも教会に導かれて気づきましたですね。そのことを今日ももう一度心に深く覚えまして、また私たちも信仰の歩みを続けさせていただきましょう。それではお話のところはここまでにいたしまして、お祈りとしたいと思います。